FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。向こう所の卒業生というのは、卒業してからもとっても仲がいいということで有名なんですが、有名なんでしょうか、そういう印象があるんですよね。まあ、中学から通っていると、もうとっても長い時間一緒にいるので、まあ、自然とね、そうなるかなという気はしますが、私も中学の時から仲が良かったお友達は未だに仲がいいんですよね。でもちろん私は独身ですけれども、他のお友達はみんな結婚していて、でキャンプ行きたいなって一声かけると、なんか旦那さんもすごいそうキャンプ用品持ってるし揃ってるし、今度一緒に行くっていう風に声をかけてくれる中学の時の親友がいるんですけれども、ありがたいなと思って、そういう風にね、なんかいつまでも家族ぐるみで仲良くできるっていうのは本当に幸せなことだなと思います。それは向川学院に感謝しているところなんですね。さて、同じ学び屋に通い勉学に励みながら友情を育んだ2人の卒業生、今夜はお迎えしましょう。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学薬学部薬学科卒業、大阪府医師協同組合総務課課長代理の安川理恵さんと、向川女子大学薬学部生物薬学科卒業、株式会社アルカアルカビエラ塚口薬局薬局長の鈴木彩さんをスタジオにお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学薬学部薬学科卒業、大阪府医師協同組合総務課課長代理の安川理恵さん、そして向川女子大学薬学部生物薬学科卒業、株式会社アルカアルカビエラ塚口薬局薬局長の鈴木彩さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。安川理恵です。
鈴木彩です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人は附属高校からの同級生ということなんですってね。はい、なぜ向女を選ばれたんですか。
はい、
じゃあ安川さんからお願いします。
はい、私尼崎に住んでるんですけども、はい、通学するのに家から近いということと、うん、同級生のお姉さんも向女に通ってたっていうのもありまして、
はい、
いろいろお話聞いていて、身近に感じたっていうのもありまして、選びました。
安川さん中学から、ね、はい、いてらっしゃるんですね。はい、鈴木さんは。
はい、私は実家は名古屋で、中学までは名古屋で学校通ってたんですけども、大学が薬学部に行きたいなということをもうその頃から考えてまして、それで高校から寮があって、
はい、
大学にも薬学部があって、もし高校在学中とかにも薬学部以外のところに行きたくなっても、うん、たくさんの大学学部があったので、それで向こう側を選びました。
そうですか。そうですね、総合大学ですものね。高校から行かれたということですが、はいはい、違和感なく溶け込めましたか。
溶け込めましたね。うん、高校から半分ぐらい、中学生が半分ぐらいで、ここから半分ぐらい人数が入る。
内部進学生っていうのがね、うん、中学から高校に上がる向こう女性がいますのでね。はい、
最初はちょっとなんか違和感は感じたんですけど、
うん、
別に中学の出身とか高校からっていう違和感はなく過ごしてました。
うん、そうですか。寮生活も楽しかったですか。
楽しかったです。毎日が修学旅行
あ、じゃあいい学生生活でしたね。はい、そうですか。中高時代何か一番なんか印象に残ってるお話っていうのがあれば教えてもらえますか。
やはり大掃除でしょうか。
実は私も中学から向こう側なんですけど大掃除はもう大掃除と除草、
そうですよね、
ふさは取りましたね、竹べらで、
はい、高いところに登ってもう窓拭いたり、もうピカピカになるまでやりましたね。
やりましたね。
すけさんは。
私はやっぱり寮生活してたってことで、うんうん、集団生活もう朝からのラジオ体操で目を覚まし、
おお健全
ルールがすごい決まってるんですね。
そうですね、
学生の時にいろいろやっぱり校則とかもあったと思うんですけど、
はい、
すごいなんか理不尽な感じはしたんですけど、
うん、
やっぱり集団でこう活動していく中ではいろいろルールって必要なんだなって思ったこととかがすごい印象に残ってます。
後々役に立つんですよね。もうその時はもうやるのが嫌で嫌でもう仕方がないんですけどねいやわかりますさあそんなお二人が薬学部を選んだ理由なんですけれども、
はい、
安川さんは。
はい、私の父親が病院でジムでちょっと働いてた時期がありまして、はい、まあ、時々遊びに行ったりしてたんです、
うん、
まあ、なので医療機関にはまあ親しみがあったのと、あと私自身が小さい頃肌が弱くて皮膚科に通っておりまして、でちょっと薬にはちょっと関心があったというところで選びました。
あ、その頃からね、
はい、
考えたりこうなんかこれは何だろうというふうに思う疑問に思ったりすることが
そうですね、これは飲んでいっていいのかなとか、
あ、なるほど、
何か副作用ないのかなとか、
うん、
はい、
でもっと薬について知りたいという思いが、ね、出てきたんですね、はい、鈴木さんはどうしてですか。は
い、ちょっと中学生ぐらいからのアトピーの症状、アトピーって痒いじゃないですか、
はい、
でこの痒みをこう一塗りで治るような薬が作れたらいいのにって思ったことが、
そうですか、
はい、に勉強したいなと思ったきっかけ で、うん、であの高校に入って化学とか勉強していくんですけど、あの高校でやる化学だとまだ概要しか説明されないことがあると思うんです。もっと細かく知りたいなと思ったことが薬学部進学しようと思ったきっかけです。
お二人とも実体験に基づいて、
はい、
ね、こんな風になりたいっていうのがあって薬学部来られたんですね。
はい、
ね、さあその在学中に挑戦したことについてお伺いしたいんですけれども、
はい、
安川さんは、
はい、当時薬学部の学生で卒業した後にすぐ薬剤師国家試験っていうのを受験するんです、
はい、
で私も在学中真面目に勉強してたつもりだったんですけどね、ちょっとね初回落ちてしまいまして、
あ、そう、ショックですねそれはね、はい、
で1年間ちょっともう一度勉強し直しまして、
うん、
で、合格しました。
あ、よかった、はい、でもあの内部進学生の中でもね、やっぱり成績の優秀な人が薬学部に行くっていう、いやそうだったんですよ本当に。だから多分きっとお二人ともすごく優秀な方だったと思うんですけど、余計にね、だからこう真面目にこう勉強されるっていうのも分かりますし、だからこそこうちょっと、あ、落ちちゃったのかっていうのはショックですよね。
はい、はい、そうですね、その時はショックでしたけども、はい、
よかった。でもね、
はい、
鈴木さんは、
はい、私はあの、うん、家庭の事情で一度大学、うん、退学をしてるんですね、
はい、
なので入学したのは安川さんと同じ年に入学したんですけど、
なるほど、
その年はずれてるんです、
うんうん、
それであのやっぱり大学途中で辞めてしまって、うん、このまま例えばもう卒業しないまま、
うん、
どうして今生きていくことっていうのもできたと思うんですけど、なんだかやり残したことがあるような
気がそうですよね、
しましたので、
やりたかったことだしね。
そうですね、うん、ただまあこの再入学して卒業したんですけれども、
はい、
もちろん自分だけではなくすごい助けてくれる方々にたくさん出会えて、
うん、そうですか。なんか今ね、はい、あの向川女子大学は教育講演会奨学金という制度が、はい、あるんですけれども、はい、これができるきっかけはもう鈴木さん関わってるそうですね。
そうですね、うん、たまたまその教育講演会の会長をされてたのが、
はい、
私の同級生だったんですね。それであのやっぱり急にもう私学校を辞めますみたいな話をした時に本人がすごいショックを伝えたことを聞いたことをすごいショックを受けて、多分家族とかにも話してくれてたみたいで、それがきっかけでそのお父様がもちろんその私が大学に戻るきっかけを作ってくださった学校の先生とか大学の職員の方々とかが皆さんが動いてくれはって、この教育講演会奨学金というのができたということなんです。
そうだったんですか。じゃあ退学してからどれくらいで戻られたんですか。
じゃあ2年間はアルバイト生活。
うわー頑張りましたねいやもうすごい尊敬するいやもう素晴らしい、本当に心折れずよく頑張られましたよね。
応援してくれる方の力って強くって、うん、やっぱ自分の中でもこうだんだん道ぶれていきそうになることもあるんです
けど、いやもうほとんどの人そうじゃないですか。
でもやっぱりやり遂げたいなっていうのと、うん、自分がやりたいとか やるべきとは言わないんですけども、うんうん、やることができるように道は開けていくんだなってその当時はとても思いました。
よかったですね。 いいお話ですよね。でもう2年後に再入学をして、はい、もうここでねやらなければ。
そうですね、
うん、はい、そして無事に卒業して、はいはい、で、試験も受けられたんですね。
はい、はい、無事に薬剤師に
助けをもらってきました。よかった。いや安川さん、このお話聞かれた時どうでしたか。
はい、ま、正直辞めた時、うん、退学したって聞いた時ちょっと正直心配してたんです。い
や そうですよね。だってね、はい、同級生で一緒に今までやってきてね、
はい、でもちろん仲良かったんでね、はい、でもまあ私もちょっと1年苦労したんですけども、うんうん、彼女も苦労して一緒になったこと本当にもう人、まあ、私自分のことのように嬉しかったです、
うん、そうですね、はい、いやよかったですね本当に。お二人ねちゃんと薬剤師として立派にお仕事をされてね。いやそうか。 でこの、はい、鈴木さんのこの件をきっかけに、はい、この教育講演会奨学金というのが作られるきっかけになったんですね、
はいはい、こういうのができてなんか、うん、誰でも急に
変わ
ることっていうのは世の中あると思
うんです。
全く予定してないことが起きてしまうってことももちろんあると思うんですけども、こういう奨学金とかができて、なかなか厳しい環境に置かれた人でも学校とか勉強を続けることができるようなものができて、今は本当良かったなと思ってますし。
本当ですね。いやそこ一旦になってますからね鈴木さんね。いや本当に良かったです。さて、現在のお仕事について今度お伺いしたいんですが、はい、安川さんは今はどういうお仕事されてますか。
はい、事務職で、まあ管理薬剤師として、まあ、はい、医薬品の管理もしておりますけども、はい、それ以外に大阪府下で働いておられるお医者様 の会員の管理、あと、まあ、先生が行かれるご旅行とか案内とか、あと先生たちのご家族、あと、まあ、従業員の方とか の対象にした文化教室とか講演会とかの案内とか、本当にもう職場内の行事関係とかも、もう職員に関することとかも多岐にわたってまして、
忙しいですね。
そうですね
いろんな方とコミュニケーション取って、
そうですね、なのでいろんな方と、まあ、出会えるので、それはすごい、まあ、楽しいかなと思っております。
安川さんには会ってらっしゃって、はい、よかったですよね、はい、ね、楽しくお仕事するのすごい大事やなと思いますね、はい、鈴木さんは今、
はい、私はですね、今皆さん病院にかかられると、うん、お薬の紙を書いた処方箋っていうのをもらうかと思うんです、はい、うん、処方箋をこう薬局に持っていくかと思うんですけど、その薬局で受け付ける方の側でして、
あ、
はい、で処方箋を受け付けてそのお薬をこう調剤して準備して説明してお渡しするということがメインの仕事でやっています。
調剤するんですか。
そうなんです。
あ、そうですか、はい、そこは来られる、はい、まあ、患者さんというのは大人の方が多いんですか。
は
い、
今は小児科とかもありますので。
あ、そうですか、
はい、
私お友達に薬剤師私もいるんですけどね、はい、同じ向こう側で、はい、小児科のそのお薬っていうのは、はい、飲み薬が難しいって聞いたことあります。
お子さんの体重に合わせて一人一人こう測って作っていくんです。
分量違うんですよね。す、大人だったら何錠ってバッと出したらいいんですけど、
出来上がったものそのまま渡すというのが簡単な感じではそうなんですけども、お子さんのまあそれぞれの方に合わせて測って準備してっていうことをしますので、うん、やっぱ手間もかかるんですけども、お薬をお渡しした後にお母様からちゃんと飲めましたとかお伺いするととてもやりがいがあると言いますか、はい、きっちりできてよかったなと思います。
そうですね、いやもうそれはもう早く治りたい一心で来るわけですから ね、もうそれは聞いたって言われたらね、本当にもうそれはありがたいことですね、はい、さて、最後に 今後の目標なんですけれども、はい、どんな風にお仕事していきたいなって思ってらっしゃるか教えてください。安川さんお願いします。
はい、私管理職になって2年ほど経つんですけども、うん、まだまだ日々の仕事の中で手探り状態で、うん、ちょっと部下の指導とかもしてるんですね、なのでもっと自分自身のスキルを高めて、うん、で、総務課を引っ張っていくリーダーになりたいなと思っております。
はあ、やっぱりこうリーダー論っていうのもまた大事になってきますね。どうやって引っ張っていくかっていうね、はい、なんかお仕事の内容もやっぱり少しずつ変わっていくんですね。
そうですね、はい、
まあ、そこに対応していかないといけない
っていうことですね。そうですね、臨機応変に、
はい、いや素晴らしい。鈴木さんはどうですか。
はい、私の職場でやっぱ女性が多いんですけれども、うんうん、今はなかなかその女性の管理職の数が少なかったり、働きやすい、楽に働きやすい環境であるとは言えない状況かなと思っているので、その環境を変えるような社内でも活動していきたいですと思ってます。
ああそうですか。これからもどんどんねご活躍いただくんですけれども、現役のね婿女性にこうなんか未来こうまた社会に出ていく婿女性にこうメッセージがあったらお願いしたいんですが、はい、川さん。
そうですね、何事にも挑戦してほしいです、うん、でやらないで後悔するよりもやって後悔した方がいいと思います。
いやもうその通りですね、
はい、であとはお友達を大切にする。
もう分かります。はい、婿女ネットワーク強いですね。
はい
ねえ、はい、そこを本当に伝えたいところですね、はい、鈴木さんどうですか。
はい、私も自分自身もこうやりたいこと途中で挫折しかけるような環境に陥ったんですけれども、やっぱやりたいことっていうのを強い意志を持ってやっぱ周りとかに伝えていくと必ず出会いがあったり助けてくれる人が現れたりするので、何事にも諦めずに挑戦してほしいということですね。
そうですね、大事なことですね、うん、今日はいいお話聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学薬学部薬学科卒業、大阪府医師協同組合総務課課長代理の安川理恵さんと、向こう川女子大学薬学部生物薬学科卒業、株式会社アルカアルカビエラ塚口薬局薬局長の鈴木彩さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学薬学部を卒業された安川さんと鈴木さんをお迎えいたしました。いやお二人にいい話聞かせてもらいましたね、鈴木さんにはこう諦めないという気持ち、まあ、それを教えてもらったような気がしますし、でそういうふうにお友達が困った時に何とかしてあげたいっていうこうなこう友情というんですかね、そして実際なんとかこうなった、周りの人が助けてくれたっていう、いやーやっぱりこうみんなの力で自分はね生きてるんやなということを改めて思いましたね。でも本当にいい結果になってよかったです。さて次回は向こう川女子大学音楽学部声楽学科卒業、松満院愛染堂の平成27年度愛染娘に選ばれ、さまざまなチャレンジを続けている松田恵梨香さんをお迎えする予定です。向こう川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう川女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む向こう女ラジオと読む向こう女ラジオの2冊、そして向こう川学院のキャラクターラビーのイラスト入りプロカントコーヒー4袋入りのバッグと向こう川学院のノート5冊をセットにして10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは11月27日水曜日までです。たくさんのエントリーお待ちしています。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。